こんにちは、人生上昇軸、足立でございます。
同じく安寿です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、ブログでね、
びっくりした、はい、
うん、ハムスターのたかしくんが、
はい、
他界されたというか、
そうなんです、
ね、そういう話、うん、記事で読みまして、
はい、
ね、2歳の誕生日を1週間ぐらい超えて、
1週間超えて、
うん、
頑張ってくれて、
うん、
うん、そうそうそう、誕生日するぞって思ってたら急に具合が悪くなってね、
はいはい、
で熊本地震 の直前ぐらいにくたばっちゃって、うん、もうこれで死んじゃうのかなみたいなぐらい調子悪くてね、
はい、
うん、で3人で夜中中たかしありがとうって泣きながら覗き込んでたら、
うん、
誕生日超えてくれって思ってたら蘇って
蘇ってちょっと元気になった、
う
ん、
そうそうそう、
あ、そうなんや。
もうこの後さ、元気になったらちょっと笑えるよねっていうぐらい調子悪かったんですよ。
あ、そっかそっか、
うん、でも、うん、本当に誕生日までは頑張って、
あ、それはね、2年、ハムスターの寿命って僕もそれアンジュさんのブログ見て調べてみたら2年ぐらいなんですってね。
そうなんですか、 2,3 年って書いてあって、ギネスでは4年とか、うん、4年半とかで、
ね、ギネスすごいよね、
ギネス、うん、
せやけど、まあ人間で言うとまあ老衰というか、
うん、
ね、しっかり自分の
ね、
精一杯生きて、
はい、
うん、でも2年ってなんかこう飼うということになるとなんか家族になって、
はい、
ね、となんかみんなと溶け込んで一緒に過ごした頃だと思うんで、
うん、そうなんです、
ちょっと寂しい感じがしますよね。
ね、2回、うん、金クマハムスター飼ってるんですけど、
あ、そうなんや、
うんうん、やっぱりね性格が違うんですね、それぞれ。
そうなんや、
うん、で私PP ナビで生年月日がちょうどハムスターの生年月日どうか分かんないんですけど、
うんうんうん、
調べたらたかしはとってもね賢い子で、
ほう、
うん、でアスリートタイプなんでよく走るタイプなんですけど、
よく回るってやつね。
そうそう、回し車をいつも回していて、
そうそう、一回お気楽チャンネルでなんカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャ、ちょっとアンジュさんこれ何ですかと、
はい、
収録してるとね、途中で収録やめてね、
う
ん、
そうそう、
すみません、これちょっと気になりますわと、
ええ、
たかしです、
たかしでした、
いや、すみません、たかしくんちょっとどっかにやってた、
そうそうそう、
すごい音し、やっぱスカイプがよく拾うってもあんねんけど、
はい、
回り方はパワフルでしたよね。
パワフルでした。
ね、そのたかしくんいないっていうのはなんかすごく寂しい感じするけど。
ね、毎晩、うん、家の中をね、走り回って、
うん、
溶け込んでるとね、本当に。ね、
でも、人間がこう、ね、ハムスターとか猫とかね、
うん、
犬とかと一緒に過ごしてると、
はい、
なんかいろいろと教えられることあるじゃないですか。
ありますね。
ねえ、
猫や犬より前後最大なんですよ、たかしは。
何も考えてないって感じ。
考えてない、もう反応反応の連続で、
うん、
ね、一生懸命遊んでる時に、あ、もうなんか入れたろうって入れると、うん、何って顔はせずにそのままね、
うん、
餌を食べたり、
うん、
全然文句なくねパシッパシッとその場その場が切れてやってってるんですね、
う
ん
う
ん、
そうやね、うん、
そこを先生と思って、
うん、
うん、
前後祭壇っていうのは簡単やけどね、うん、本当に前後がないのがこの今なんでね。
そうなんですね、
でも人間ってなんで、うん、ずるずるずるずる引きずって生きるからね。
そうそう、
1秒前と10年前はないという意味では一緒ですからね。
そうですよね、
うん、もう1秒前もスパーッと切れると、
うん、分かっててもね、できないの、うんうん、
そう、これはできないのね、
できないの。だからもう、うん、たかし見てるとね、本当に、
う
ん、癒されるというか、
そうや
ね、なんか、うん、
そうそうそう、ないものはないんだっていうことを体現してるのがたかしくんやったと思うし、
そうですね、動物さんたちみんなね、
そうそう、
で、うん、
人間ってどうしても過去に引っ張られる重力っていうのがね、
はい、
うん、頭の中にあるんで、これが観念なんですけど、
ええ、
うん、ずるずるやっぱりないものに引きずられていく行くわけですよね。
はい、そうなんです、
まだね、未来も全くまだ何も起こってないのに、
うん、
うん、またそのないものを作ってずっと引きずられるし、
はい、
うん、だからね、ハムスター君でも本当にそういうことをよく教えてくれて、うん、
はい、
うん、アホだからじゃないんですよ、
うん、
うん、だから人間がそのなんか発達してて脳がすごくて、
はい、
うん、知性がって言うけど、
うん、
全くそうじゃなくてね、 うん、ないものに引きずられずに生きてるのは、
はい、
うん、本当にああいう小動物とかね、あの植物とか、
うんうん
うん、だからあれを上から目線で見ちゃダメですよ。
あ、そうですね。
逆に教えられることが多々あるんでね、
はい、
うん、そういう意味では高橋君2年間、うん、アンジュケを、
はい、
うん、しっかり教育したんじゃないかな。
そうなんです。
思うんでね、本当お疲れ様でしたっていう感じですけども。
はい、はい、ありがとうございます。たくさんの方にね、お悔やみいただいたり心配いただいて本当にありがとうございました。
ね、そうですよね。またね、うん、あの高橋くんの姿をご覧になりたいって方はその、はい、アンジュさんのブログを見てください。
はい。
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日は久しぶりのゲストを、
はい、
お呼びしているわけなんですけども、
はい、
アンジュさんもよくご存知だね。
はい、
もう知ってます。今ガイドコースで、うん、やられてるわけなんですけども、
はい、
ニュージーランドの、
うんうん、
今在住で、
はい、
はい、つむぎさんという女性なんですけども、
はい、
はい、知ってる方は知っていると、
うん、
いう感じなんですけど、じゃあ、お越しいただいてるのでお呼びしたいと思います。
はい、
はい、つむぎさんこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ニュージーランドとの何でしたっけ、時差っていうのは12時間でしたっけ。
あ、いえ、3時間こっちが早いです。
あ、そうでしたっけ。
はい、ね、早い、
3時間早い。
今季節は秋でね。
そうです、
うん、あ、なぜそもそもそのニュージーランドに今いらっしゃるわけなんですか。
うん、夫の、夫ちょっとフリーなんですけども、はい、自分でちょっと勉強したいということを決めまして、
ほう、
それで一緒に来ました。
留学的な感じですか。
そうですね、はい、
いつ頃からそちらに。
2009年の11月からこちらにいます、
うんうん、というと
6年半
6年半
ぐらいですかね、
うん、6年半、
はい、
あ、で、この浄化の旅を始めたのが、
はい、2012年の4月に入塾しました、
はい、あ、では4年超えたあたり。
そうですか、2009年、
計算もできへんね。
全然できてない。全然できてない。
でも 4,5 年ってこと。
2009年やから、もう
11月だから、まあ、2010に近いと考
えれば
2年、うん、2年とちょっとくらい。え、あ、入塾までですね。
うん、
あ、今ここには、はい、6年半ぐらいいます。
そうですよね。
へ、うん、
そもそもその金城かやってみようと思うきっかけってどんな感じだったんですか。
そうです
ね、なんか苦しかった。
うん、苦しかったですね、
うんうん、ニュージーランドに行かれて入塾されてるんですもんね。
はい、
うん、なんか楽しいって感じ僕しちゃうんだけど、 なんか島でね。
ねえ、楽しそうに感じますが、
うん、なんかどんなことが苦しかったんでしょうか。
まあ、まずそもそもやっぱり言葉が、
う
ん、私全然海外に行くなんて考えてもいなかったものですから、全然勉強もせず、
うん、
で、まあ行ったらなんとかなるかなみたいな甘い考えです
ごい、
その場で勉強しようみたいな感じで甘かったんですよ。
もうネイティブに行こうかと、
はい、
うん、
でも本当に何にも、それではもう歯が立たない世界。やっぱり言いたいことも言えないし、
うん、旅行だったらいいけどね。
ねえ、
全然ね、うん、いいんですけどね、
ガイドさんついてね、うん、やってればいいんだけど、
うん、
実は生活するとなるとコミュニケーション命というか、
やっぱりこう分からないっていう顔をされるのが、
うん、
まあ、毎回だったんですけど、
うん、
やっぱ私初めどこから来たのって言われて、
はい、
ジャパンって答えられなかったんですよ。
ジャパン、
ジャパンのあのとこがジャパンのあって、 何でしたっけ、郷ひろみの歌みたいに、
うん、
A と E の音じゃないと聞こえないんですよ。
ああ、そうなん、いい発音しないと。
ジャペンじゃないとダメなんですよ。あの、はい、ジャペン。
ジャペンか。
はい。
じゃあ郷ひろみを意識しながら喋ると。
でも恥ずかしくってやっぱり
そうやばな、
言えないし、だからもうどっから来たのって言ったらジャパニーズって答えて、ジャパニーズなら OK なんで。
ああ、そっかそっか。
そんなのが結構長く本当に、で、なんでしょうね、日本語の音数と英語の音数って全然違うので、例えばさっきと同じですけどバッグとかもバッグじゃなくてバッグなので、
あ、
ちょっと違う、全然何が違うのって私たちの耳では思うんですけど、
うん、
英語圏の人にはそれじゃ通じないんですよね。
あ、
なんか、うんうん、そういう細かいことは結構本当に通じないんだって
それを確かめた、まず
苦しかったね。
苦しかったね。
でも鈴木さんほらスーパーでアルバイトしたりするじゃないですか。
はい、はい、しました。働かないと。
だって周り日本人いないんでしょ。
周り日本人いませんで、あ、一人だけ最初はいたんですけども。
うん。
うん。うん、でもまあ基本は英語です。
そっか。じゃあもうなんか孤立感が尋常じゃないよね。言葉が通じないわ、文化が違うわ。
そうですね。
働くわってなると。
うん、なんかこう厚い雲に覆われてるみたいな、なんかうまくこうコミュニケーションは常に取れない、向こうも言ってるのも分かんないしこっちも伝わんないし、
うんうんうん、
っていうようなのがずっと結構ありましたね。
あ、そっかそっか、ね、じゃあ旦那さんが助けてくれて夫婦はうまくいってたわけですね
あのそうだと思うんですけど、うん、あの、うん、まあ、2人でここに来て、私子供がいないので、うん、あの夫2人なんですけど、
ええ、
でまあ2人とも余裕がなく、
うん、
のでやっぱりこう日本にいた時も、まあ、たまには揉めたりしてましたけど、
はい、
そこまで大ごとにはなることはなかったんですよね、
うんうん、
例えばまあ何かあっても、うん、家族、母親とか妹とかと会った時に、
はい、
ちょっと聞いてとか言って、
うん、
話せばまあ済むような話だったんですけど、うん、
はい、
でもここではやはりそういうわけにもいかないので、
うん、
結構もうお互い今まで知らなかったような面を見たりとか、
うん、あ、出ちゃうんかな、
うん、私相当
ぶつけた、余裕がないと出ちゃいますよね。
もう本当に余裕がなかったです、うん、はい、うん、
分かってよって感じ私のこの苦しみ分かってよ、お互いがそれ思うもんね、
多分そうだと思います。本当に
お互い余裕ないもんね。
ないです。
そんな、まあ、毎日のようにじゃぶつかるじゃないですか。
そうですね、
うん、それからそういう苦しみをなんとか自分でせなあかんっていう感じだったんですかね、うん、動機というのは。
はい、そうです、
ね、結局でもそれ正解ですよね。自分で自分の苦しみの原因を突き詰めていく、
うん
うん、結局何を苦しんでるんだろうっていうのをね、
うん
うん、旦那さんの態度で苦しんでるわけじゃないんでね、
うん、あ、その通りですね。
ここがね、ここすごい微妙なとこなんやけど、
うん
うん、ここが自分向きになると、うん、その苦しみの原因っていうのを見つけてそこを手放していくっていうことができるんですけど、
うん、
外向き、外の世界向きだとやっぱりどうにもならないんですよね。
はい、
うん、旦那がこうするから私苦しいねんと、もっと私のことは理解すべきだよってなると、
うんうんうん、
旦那も絶対それはそうしてくれないんでね
本当にそうですね。
そうそう、ますますそうしてくれないように感じますから
、
うんうん、それから、まあ、あの僕もそうやったけど、こういう自分を見つめていく旅に出会えてよかったよね、
うん、本当にそうですね、
うん、その代わり簡単じゃなかったでしょ。
簡単ではなかったですね。
ね、まっすぐ、つむぎさんも、まあ、あのこの間秋のセミナー、春のセミナーでねちょっと話しましたけど、この旅続く人と続かない人がいるんですよっていうね、アンジュさん、
うん
うん、話をさせていただいて、そうそう、最後の方にね、
うんうん、
で、続かない人ってやっぱり賢い人なんですよと、うん、あの頭でまず理屈を理解しようとして、
うん
うん、理解できて、ああなるほどこうなってるのか、じゃあやろうってなるんですよね、
うんうん
うん、でこれがね、人間業界の社会では、うん、会社では やっぱりこう重宝がられるんですよ、
うんうん、
やっぱり頭いい人はね、
うんうん、
ちゃんとシミュレーションして、ちゃんと効率よい、安全策を考えそこでスパーってやるわけですから、
うん
うん、でもこの旅っていうのはね、あのやっぱり賢い人ダメ、
うん、
ダメというか続かないんです、
うん、それは続きづらいですよね、
うんうん、どうしてもねやんなきゃわからないことがあるんですよ、
うん
うん、だからよくあるけどリンゴの味は食べなきゃ分かんないのと一緒で、
うんうんうん、
理屈でリンゴの味を理解するってできないじゃないですか
ね、食べる前にね、
はい、そうやね、
うん、
あの酸味があって、甘みもあるっていう理屈はいいよシャリシャリ、うん、糖分もね糖度が高いとなお美味しく感じ、そんなことどうでも、
うん、
結局どうやねんと、
うん、
味ってなんやねんっていうのはやっぱり、はい、食べてみなきゃ分かんないから、
はい、
僕もそうやったんですけど、バカ、
うん、
おバカさんほどこの旅って向いてるんですね、
うん、
まずやっちゃう、
はい、
うん、やんなきゃ分かんない、
うん
うん、でだから、あこれ やった方がいいですよって言われたこと、あじゃあ分かりましたってやるんですね、
うん
うん、でずっとやり続けられる、
うん
うん、だから素直さと実行力って言うんですけど、
うんうん、
これがあ、まあ、おバカというか、
はい、
うん、だから海で泳いでる魚を美味しそうやから食べてしまう人間、うん、あ昔多分昔の皆様方が食べてるから我々の食卓にこう並ぶわけですけどね、
あ、うん、なるほど、そういうことですね、
はい、食べちゃいけない魚もいっぱいやっぱいるわけですよね、
ね、毒とか、
うん、フグとかね、うんうん、いろんな魚がいて、あ食べない方がいいよっていうのがあんねんけど、それやっぱり見事に食べてしまった人たちが
見事に、
まあ、命をなされたりしながらも、うん、こうやって我々が美味しいものを食べて、
うん、
だからそういう、はい、まず食べれる人っていうのが、
うんうん、
この旅向きというかね、
うんうん、
つむぎさんも本当にそうやったと思いますよ、
うんうん
うん、だから何回も同じ壁にぶつかってこけ、
はい、
て、
穴にはまって、
本当によ
ーこけたよね、はい、私たち、
うん、よーこけました本当に、
うんうん、だからこれつむぎさんだけじゃなくてやっぱり何かこう良くなろうとするじゃないですか、
そうそう、
はい、
うん、まず自我って楽になりたがるんでね、
なりたがる、
うん、これがもともとのこの旅の原動力じゃないですか、うん、
はい、
で楽になるんですよ、
なるなる、
うん、最初ね、
うん、
ある程度やってるとあ楽になったわってなるんやけど、
うん、
いつの間にかその楽を掴んでしまうんです、
このそうなの
、うん、楽になったから良いになっちゃうんですね、
ね、
そこ気がつかないですよね、
そうそうそうそう、
気がつかなかった、
こう気がつかないですよね、
うん、
うん、で
絶対的いいことですもんね、楽になって、
ね、
うん、
そうそう、人間快楽主義だから、
うん、
絶対的に好ましいことなんだけども、
はい、
結局そのやっぱり良い悪いの罠にはまってしまうわけですよね、
うん、
で苦というものを避けたがるっていうのは相変わらず変わらないわけですよ、
うん、
で楽になった楽になったで行くんで、それで苦を掴んでしまってるというのと、あと良い悪いで良くなろうとするあの気づきというのをね、なんかこう自我、
うんうん、そうなの、こんなの気づいたぞっていうの好きなの、
そうなの、大好き、
うんうん、大好き、
うん、あなるほどこういうことだったんですねってやっちゃうんですよ、
そうなの、そうなの、言いたくなっちゃうしね、
そうそうそう、
つむぎさんがね、やってました、
結構これ長かったんですよ、
長かったですね、
うん、
ずっとやってましたね、
そうですね、僕のざっとした記憶で2年ぐらいずっとやってた、
はい、そう、本当そう思います、
う
ん、
そうそう、
はい、
うん、で分かりました、分かりましたって来るんだけどまあ申し訳ないですけど、その都度ひっくり返させていただいて、
はい、はい、本当に
足立さん、つむぎちゃんに厳しくないっていうぐらいすごかったよね、
僕ね、つむぎさんには厳しかったと思う、
あ人によるの、やっぱり
全然違う、人によります、
あら、
う
ん、つむぎさんバカだから、
うん、
間違ってないって
まっすぐ来る
そうそうそう、
尋常、うん、尋常じゃないぐらいのそのまっすぐさがあって、
うん、うん、
あ、なんぼこかしたってまっすぐ来るんですよ、でそのこけ具合が、
うん、
あのつむぎさんにとって旅のね、一つのなんていうかな、そういう原動力になるんですよ、うん、あの何だったんだ、なんでこんなおっさんまた言ってきよんねんと、
うん、めげなかったよね、
気持ちを私は気づいとんねん、
そうそうそうそう、
うん、ちょっとぐらい良かったねぐらい言うたらどうやと、
そうそうそう、う
ん、でもね、良かったですね、よくできましたねって、見事ですねなんて言っちゃうと、
そう、
あのつむぎさんの場合はそれ逆に停滞する原因になって
しまう、あ、そういうことだ、
本当にその通りだと思います、
うんうんうん、
はい、
ね、来るって分かってるからもうこかしとこっていう話で、
こかしとこ
そうそう、そのこけ具合がこの間言いましたけど、落とし穴って何回もはまんねんけど、這い出すたびに土を落とすんですよね、
うん
うん、上がこう落とし穴からイメージしてもらったら、穴から這い上がるときに砂が落ちるじゃないですか、
うんはい、
手足でかいていって、はい、だから何回落ちても這い上がるためにその穴って埋まっていくんですよ、イメージ。
あ、そうなんだ。
うん、だんだんだんだん浅くなる、ね、
うん、
うん、だからね、落ちれば落ちるほどいい。
なるほど。
これ避ければ避けるほどダメなんですよ。
あ、そうですね。
めっちゃ優秀だったね、つむぎちゃん。
つむぎさんの
優
秀なところはね、本来そう気づいてないこととか苦しいことを隠して日記にあげるんやけど、
うん、
何が何でも、もうボンボンボンボン、うん、公開してきたんですね。
あ、
うん、
はい、
そうそう、何でも、こうもう何回も同じこと言われてるから、もう言われるの嫌やからって言って、うん、もう
普通ね、書かないのに
書かなくなるんですよ。
そうそう、
でつむきさんはね、全く関係なく書いてきて、
ところが
そうそうそう、うん、これが
私ね、よくね、ロシアンルーレットって言ってて、二人で、
うん、
これはどうだってバーンって打たれて、やられたみたいなね、うん、これはどうだみたいな、ね、
本当にそうでしたね。毎回ロシアンルーレットみたいに、
そうそう、
今回どうなのか分かんないんですよ、書いて、うん、私本当に足立さんに何度も読み返してくださいねって言われて、
うん、
で本当の自分の視点とか読み返して出すんですけども、
はい、
分かんないんです、出すまで。本当にそれが
掴んでるかっていう
ね、まあ、そうそう、掴んでたっていうの後からね、
そうそうそう、だから分かんないから、とりあえずお願いしますって、
う
ん、
それがね、それがいいんですよ。
私も点検お願いしますっていつも出してましたけど、
うん、
もうね、構わずね、いい人気書くのが目的じゃないから、
うん、
自我を見つけるのが目的だから、日記書こう書こう言ってね、
うん
うん、やってましたよね、うん、
それね、本当ね、微妙な違いなんですよ、
うん
うん、それを出せる人と、
うん、
もう出さなくなる人の違いってめちゃくちゃ大きくて、
うん、
やっぱり鼻高々になってる時ってポキッと折られるとムカつくんですね、うん、
一番、
うん、
折れますよね。
もう一番許せない人間なんですよ、
うんうん、足立さん許せんってなっちゃうのかな、
すごい嫌われてるし憎まれてると思うけど、うん、そこってどうしようもないところで、
うん、
つむぎさんやっぱ持って生まれた素質っていうのがあって、うん、そういうのがあって、ずんずんずんずん来て、でつむぎさんが今日ゲストで出てきてくれたのはこの間のセッションがきっかけなんですけど、
はい、
最近のここ数ヶ月の日記が掴んでないんですよ。
はい、
うん、もうね、いやいや、それは分かる、
私は分かんないんですよ、全然。
あ、そうです、
自分分かんないもんね、
分かんない、
うん、私も分かんなかったもん。
そうそう、
掴んでないとか、
4年間ね、うん、こうやってコースでお付き合いしてね、
はい、
毎回日記を増してもらったけど、
うん、
もう初めてですよ。
やった、
ただただ楽しんでる、余裕がない、超え世界がある、まるまる超えた世界なんですけど、そもそも今っていうのは、
うん
うん、前後祭壇でね、うんうん、過去も未来もないところでいるんですけど、ただ純粋にその性というものを、つむぎさん最近めちゃくちゃ楽しい楽しいってやってるんですよ。何が楽しい、何がどうだったから楽しんですんじゃないんですよね。
違います、
あれがすごいすごかったんです、
うん
うん、最近何が楽しいですか。
最近一番楽しいのは、
うん、
何か食べることです。
そうなんや。
だってすっごい不思議じゃないですか。だってチョコレートそこあって、見てても何も味しない。
おうおうおう、
先ほどのリンゴの話と一緒ですけど、
せっせっせ、
でも食べると、
うん、
いきなり味が現れて、
うん、
でまたなくなってくっていう、この摩訶不思議、
うん、
すごいですよね。
そうね、ほんま、うん、そうそう、なんで水はこうやって流れていくんだろう。
そう、
例えばね、
はい、
うん、その全てが不思議の世界で、うん、それも刹那というか一瞬一瞬の世界じゃないですか、
うん、はい、
とどまるものなんか何一つもないじゃないですか、
はい、
うん、だからそういう、なんだろうな、こう我々人間っていうのはやっぱりなんかこう欲求がずっと欲望があって、
うん
うん、それが満たされることによって楽しみ、それが満たされなければ苦しみってなって、だいたいそのどちらかを味わって、はい、うん、一喜一憂してるんやけど、
うん、
超えてしまうとなんだか楽しいよね。
そう、なんか充実してるっていう感じなんですよね。ね、楽しい楽しいっていうとなんか裏側にあの楽しくないとかがついてそうな感じなんだけど、そういうんじゃなくて、なんかこう満ちてくるなんか楽しさみたいな、何してても結構ちょっとした音がビニール袋のガサガサっていう音が聞こえてきたりとか、あと昨日とかもこう歯ブラシに歯磨き粉つけるとか、そういうことのいちいちがなんかこうスーッとやると歯磨き粉つきますよね。すごいなと。
すごいね。
来てしまいましたねって感じやね。しかし話聞いてるとね、だからね、いやこれ理屈じゃないんですよ、つむぎさんと理屈なんかここはもう持ちようがないんですよ。なんでビニール袋のガサガサが楽しいんだのか、こんな意味が理屈ないもんね。だからじゃなくて、それを超えてしまったところに感覚だけがあるんですよ。
そっかそっか。
それはねすっごいね、そのなんていうかな、これも言葉にできんけど、感覚丸出しっていうのは、壮絶な楽しさなんですよ。
わ
なんとなくわかるでしょ。
壮絶
なんですよ。理屈ない楽しい、なんか感覚っていうのが、絶対フィルターが入ってる人間っていうのは。
そうなんだ。
フィルターをこう超えて理屈って。の感覚っていうのをフィルター越しに見てるんですけど、味わってるんですけど、例えば、美しい花、美しく咲いた花ってあるじゃないですか、でそれをみんなわーってこう見とれてるんですけど、であくまでこれ美しく咲いた花を見てるんですね、あの感覚、
記憶を見てる感じですよね。
そうそうそう、それ重ね合わせてるの、どうしても、
ね、
でリンゴを食べる前に、あ、リンゴを食べるよっていうフィルターがあるんですよ、でリンゴの味を味わってて、例えば、リンゴだよ目つぶってって言って、例えば饅頭入れたら口に、もうペッと吐き出しますよ。
わかる。
何やこやってすごい嫌なもん食べたようになりますよ。
プリン食べるって思って卵豆腐だった時まずって思いますもんね。
そうそうそうそう。だからね、だから、必ずその過去の記憶を引き出してその感覚の再現をやってる。ですよ。
だからね、
純粋な感覚じゃない。だったら卵豆腐でも美味しくなきゃおかしいでしょ。
そうそう。
そうそうそうそう。ベーって出すのは、
ね、
なぜだってなっちゃうわけで。
うん、
でね、それがね、その感覚のキルターっていうのが取れちゃうと、すっごいんですよ。
ね。
なんでこれおもろいのって。なんでこれがおもろいのかも理屈がないので。これはね実際に味わってみなきゃわからないんですけど、そういうものを実際に日常の中で味わうようになると、もうね、アホらしになってくるんですよ。その頭の中の、その観念の、思い込みの世界っていうのがすごくもう用がなくなってくるんですね。で感覚の今この瞬間の感覚の世界ってあまりにも見事で、楽しいもんやから
ねえ、
あの旦那がどうやとか、何々がどうやからもうなんやっていう、もうこの世界がもういらないって感じになってくる。
そうなんです
ね。で苦しみも喜びも感覚なんでね、その時、感じその時にあるものなんでね、もう今それやってきた時にはもう感じるしかないじゃないですか。でもうやってきて味わって、もう姿も形もないものはもうないんで、そんなものどうのこうのって頭の中でやっても仕方がないし、
ね、
まだやってきてない感覚を ね、こんな感覚やってくるんちゃうかって言って恐れを今味わったり、そういうことがね、もうね、散々やってきたんでね、
散々やってきた、
もうええわってなるんですよ。
そうですね。
実際そういう思いがやってきて、不安とか恐れがやってくるし、昔のことを思い出して嫌な感覚もやってくんねんけど、もうね、パッと手放すのようになってくる。
その辺にゴロンって転がしとけますよね。
そうそうそう、ああもう用がないなってなっちゃうんです。
本当に、私そもそもまあ、ニュージーランド来ていろいろあって、でこう過去がね、過去に出てきた辛かったことがやっぱりこう何度も何度も出てきたんですね、その頃、でそれは私はの場合は子供の時にまあ両親が離婚してるんですけれども、それがなんかね常にやっぱりあったんですよ、その被害者意識っていうのかな、あれがあの時ああだったからとかね、随分あったんです本当に。でも今本当にね 全然わかんないんです。なんで自我が離婚してるからダメで、それがその私の苦しさを作っていたのかが、
うん、
意味がわかんないんです。
その
つながりがわからない。
苦しみの原因を昔のお母さんの離婚につなげとった自分がいるわけですよね。
そうです、
うん、
そこで我慢してた自分とかね、やっぱり、
う
ん、だから私はこんな風に辛い目に遭うんだとか、
うん、
多分やってたんだと思うんです。
それのね、つながってたね、糸が切れたんですよ。自分で切ったんですよ。そうだからね、それ過去の重力って言うんやけど、うん、やっぱりね、こうだからこうだから今の私はあのせいだとかね、
うん、
あの人がこうだから私は不幸なんだとか、
うんうんうん、
自分で自分でつなげて物語作ってるんですよね。
うん、
うん、だからそれがある限り過去なん、過去でしょ。
そう、
そうですね。
自ら過去の自分を生きてるっていうことに、
うん、
うん、あのやっぱりなかなか気づかないし、やっぱり自分の今の、うん、人生の原因をやっぱり外の世界に持っていくと自分が救われるところがあるんで、
うん、
バランスが取れるんですよね、
うん
うん、だから、それを自分で手放したくないんです、自我的には。
そうですよね、
うん、ずっとね、うん、悪者がいてほしいんですよ。
そうそう、うん、被害者でね、
そう、被害者でいたいんですよね、
うん、
自我、
うん
うん、でもそれは被害者ってやっぱり苦しいじゃないですか、
うん、
そう苦しかったっつ、
うん、自分の中に被害者がいるわけですから、自分で作った、うんうん、いつまでも被害を受けっぱなしなんですよ。
そうそうそう、
うん、だからね、自分結局被害者であるっていうのはバランスは取れんねんけど、苦しみはずっと続いていくから、
うん、
うん、だからね、これをやめるにはやっぱりその原因を自分で作り出している、自分が作った原因っていうのを捨てていく、
うん、
うん、だからっていうのをやめる、
うん、
うん、今は今なんだってなると、
うん、うん
うん、そのだからから解放されるんでね。
ね
え、うん、だからつむぎさん座禅道場行ったりね、
はい、
1週間座りっぱなしになったり、
うん、はい、
うん、旦那さんにやめろって言われてるのに座禅
にじらやってましたね。
よく喧嘩されてましたよね。私はやりたいことをやるんや言うててね、
うん、そう、絶対悪いことじゃないと思ってやってましたから ね、
うん、ね、旦那も気持ち悪い言うてね、
そうそ、
ん、
う、
何やったっけ、意思で何とかしろと、
そう、
自分の意思で、
自分の意思で何とかしろとか、現実逃避するなとかはよく言われてました
ね。え、そんな座禅なんかするなと、
そう、
あ、
ここはシャバだとか言われましたよ。シャバで生きろとかね、よく言う。
嫌いじゃないけどね、そんな言葉。
嫌いじゃないやつ。
でもなんやろな、今そのね、意思でどうにかなるっていうもんじゃなくてね、うん、だから僕もほらパニック障害って、自分が得体の知れへん苦しみ味わうまでは、何でもいい、根性とか我慢で
な、そうそう、私もそうでした。
ね、
で苦しせばなるって、
うん、苦しんでる人って心が弱い、
うん、
根性なしやってね、うん、ずっと思ってて、僕はああいうね、自分がああいうわけのわからんことに巻き込まれるまでは、
うん、
そう思ってて、あれでやっと、あ、苦しい、苦しいって、
うん、
本当に苦しいねんなと、
ね、なんともならん苦しさに出会って初めて私も分かりました、ね、
うん、意思なんかで絶対にどうにかなれへんと、
うん、のがありますよね、やっぱり、うん、
でも今あの旦那さんもご理解いただいてるわけでしょ。
そうですね、なんか最近私は座らないと、
うん、
座らないのって言われます。
そうない、変わ
もう寝る前なんだから今座っとかないと、とか時間じゃないのとか言われます。
うーん、変わったね。
変わりましたね。
で今楽やね。
楽ですね。
うん、でもよくここまでね、いや腐らずにやって、
うん、
うん、で今年日本に帰国されるという話、
はい、はい、そうですね、はい、戻る予定です、
ね、久しぶりの日本でね、
嬉しい、はい、
ね、
嬉しいです
ね、
はい、
ニュージーランドも7年、
はい、
楽しんだということで、
そうですね、楽しかったです、うん、はい、
もうあのちょうど那覇、沖縄生活丸7年でね、
はい、
戻ってきたんですけど、
う
ん、7年も
同じくらいだ、
そう
ね、
うん、なんかその7年もいるとなんか、いたなって感じしますよね。
そうですね、はい、
旅行者じゃなくてね、
うん、
文化体験したなみたいなね、
うんうんうん、
じゃあぜひね、 まだまだお聞きしたいんですけども、
はい、
つむぎさんのちょっとね変わった、心の風景がちょっと皆さんに伝わればねいいなと思うし、
そうですね、はい、
うん、本当にねあのやればどうにでもなるのがこの旅でね、
そうそう
本当に、
うん、本当にそうなんですよ。だから、
はい、
今やってんのにとかね、
ね、
私なんてとか、
うんうん、
じゃなくてあの本当にこうただ単にそのもうないものを捨てると、
うん、
はい、
もう過ぎ去ってもう消えてしまったものはないよね、
うんうん
うん、じゃあないものは捨てましょうと、
はい、
それだけの旅なんでね、
本当本当シンプル、
うん、そうそう、うん、そんなになんていうかな難しくないです、
うん、
うん、マジさん今言うけど、ね、シンプル単純すぎて、
そうそう逆にね、
うん、だから、うん、ここまでやったら、3級ですよとか
ね、うん、今何級かなってよく思ってましたけどね私も
ね、よくあるカリキュラムを全部、うん、クリアしたら、うん、マスターだとか、
そうそうそう、
そういう旅じゃないんで
ね、
うん、
ただし引き算だもんね、プラスならそれできるけどね、
そうそう、うん、ただしねもう自分に決着つく旅です、
はい、
うん、これ終わっちゃうともう誰が何と言おうが関係がねえ、
うん、
うん、自分が心地よい人生っていうものをね、
うん
うん、自分で選択できるようになるんで、
はい、
誰かに何か言われるようなことがなくなる、
うんうん、人
正解探しがなくなるんでね、
そうそうそう、はい、それが一番大きいと思います、
楽になりますよ ね、うん、
ね、正解探しがなくなると、
うん、これでいいんだっていうのもないし、
そう、
うん、これでダメなんだっていうのもないしね、
うん、
ただただ生きる、
ね、
うん、ということで、もう満点なんだと、
うん、
本当に、
うん、
ね、
ゴールの連続で、
うん
うん、
さらにね、これからまだまだクリアになっていくし、
うん、
まだ逆に言うともうないものがまだ引っ張っていくことをね、つむぎさんはしていくと思うんで、
はい、
うん、まあこの今から戻ることはもうないんですよ、
はい、
うん、峠越えちゃってるんで、
それはありがたいね、
うん、よかったよかった
よかった、
今まで以上の山が前に立ち塞がることもないから、
うん、
ただし油断すると、
うん
うん、どうしてもね、頭の中がね、またないもので引きずり込もうとするので、
あ、本当に、
うん、そうそうそう、これからも、もちろん内観浄化必要とあればやっていただきたいし、
はい、
まあ、座禅というものはもうライフワークになっちゃってるので、
はい、
うん、ぜひね、旦那さんのご許可もいただいたということで、
はい、
うん、思う存分日本に帰っても、
はい、
やってみていただきたいと思います、
はい、
はい、ちょっと今日どうも遠いところといいますか実際監督ありがとうございました、
とんでもないです、どうもありがとうございました、
はい、からもどうぞ良い旅を、
はい、
はい、ありがとうございます、
はい、
はい、アンディさんね、
はい、
もうこの塾も7年超えましてね、
そうですね、ね、
こうやってね、
な、うん、
よりあるというか、
はい、
頑張って抜けていってる人がどんどん増えてきたんでね、
どんどん増えてね、私 PPC やらせてもらってるんで分かるんですけど、
うん、
はい、
うん、
定期的にねみんなと話してね、うん、続々来ますよ足立さん、
そうやね、
うん、
それからこれからお気楽チャンネルもね、
はい、
なんかこんな話続々と聞ける
ねえ、
何かなってすごく楽しみしてるし、
楽しみ、
うん、最近ちょっと停滞気味とか、
はい、
なかなか前に進まないって方もね、
うん、
本当に何とでもなります
ね、私思うんですけどね、うん、進んでるなと思って、
はい、
あれこれ後退したんじゃないのっていうぐらいね苦しい時があったんですよ、うん、
はい、
でもうね、うん、本当に苦しくて苦しくてこれ以上苦しいことないって思った後に来るんです、だからね今ね本当に苦しい人はね、
そうやな、
もうね絶望なんでね、目の前だと思って、その抜けるのは、
そうやね、
うん、ここ頑張ってね自我をしっかり見てってほしいと思います、うん、
そうやね、その通りでね、
うん、
やっぱり登山だと思って、
はい、
1個目でっかい険しい山を登っていって苦しいっていうのは実は頂上に近づいてるってことなんですよ、
そうなの、そうなの、うん、本当ね分かんないから、
そうそうそう、雲が ね雲の上にね頂上があってね見えないってね、うん、
見えない、一番暗いの、ね、
うん、そこを越えた瞬間に、
はい、
もう頂上で次峠でそこから楽になっていくんで
ね、えなんじゃこりゃってなりますから、
うん、嬉しければ苦しいほど、うん、もう一歩、
はい、
先に進んでみてください、
はい、
はい、ということで本日は、この辺でいかがでしょうか、それではまた次回